空気が読める人になる30の方法。そのうち、空気が読めないといつの間にか人に迷惑をかけてしまう。今回のテーマは私の恥ずかしい経験から誕生しました。高価な日が出るほどの経験です。高価と言われても高いと思ってしまうくらい恥ずかしいことがあり、忘れないうちに急いで手を握っています。先日、私の父が東京に遊びに来た時のことです。山手線の電車の中、父と日常的な会話をしていました。何が恥ずかしいのかというと、父の声の大きさです。それはもう大きな声で話します。電車の中ですから、公共の場です。周りに知らない人たちがたくさんいます。当然ですが、周りに迷惑をかけないようマナーを守ることが必要です。そんな時、父は僕たちのように大きな声で私に話しかけています。東京は人が多くて落ち着きづらいぞ。お父さんの若い頃はあれやこれや。最近の日本は各々でしたが、父は久しぶりに息子に会えたことがよほど嬉しかったのか、いつもよりたくさん話をしています。それはそれで嬉しいのですが、とりあえずもう少し声を小さくして話をしていないかなと思いました。車両に響き渡ることが多いです。耳を閉じても聞こえてくるくらい。もしかしたら隣の車両まで聞こえているのではないかというくらいです。今から出てきたことが、バイバイ。周りの乗客はもう少し静かにしてくれよという顔で、ちらちらこちらを見る。冷たい視線が眩しい。それに父は全く気づいていない。父の話の内容は面白くていいのですが、とにかく声が大きすぎる。私は抑えきれず、もう少し声を小さくして話してくれないとお願いしました。よし、分かったという父はその後も相変わらず大きな声でしゃべり、全然分かってないじゃんと思う私。そんな時ついに父も親父になったと思ったことです。実際に本当にあった出来事です。空気を読むということが大切だと分かっていても、具体的にではどうすればいいのかというものの人が多いようです。空気を読むという表現は確かに抽象的です。大切ということは分かるけど、実際にどうすればいいのか分からない人が多いようです。この本は自分で書きながら私の父も読ませてやりたいと本気で思ってしまったないようです。私の父だけでなく、あなたもあなたの友人にも役立つないようです。人間が人生を送れば、あなたの親父になります。周りの空気を読める人になることが大切なのです。空気が読める人になる。